はやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。共に賛美しましょう。賛美歌431番です。ご着席ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所はゼカリア書8章1節から8節、旧約聖書の1486ページです。拝読いたします。万軍の主の言葉が望んだ。万軍の主はこう言われる。私はシオンに激しい熱情を注ぐ。激しい憤りを持って熱情を注ぐ。主はこう言われる。私は再びシオンに来て、エルサレムの真ん中に住もう。エルサレムは信頼に値する都と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれる。万軍の主はこう言われる。エルサレムの広場には、再び老や老婆が座すようになる。それぞれ長寿のゆえに杖を手にして、都の広場はわらべと乙女にあふれ、彼らは広場で笑いさざめく。万軍の主はこう言われる。その時になってこの民の残りの者が見て驚くこと、私も見て驚くであろうかと。万軍の主は言われる。 万軍の主はこう言われる。見よ、日が昇る国からも、日の沈む国からも、私は我が民を救い出し、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる。こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。もう一箇所拝読いたします。ルカによる福音書2章41節から52節新約聖書の104ページになります。拝読いたします。さて、両親は過ぎ越し際には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問をしたりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。共に賛美いたしましょう。賛美歌280番です。 ご着席ください。みんなの広場と題して立花牧師によるメッセージです。
神の住まうところ、神が私たちと共にいてくださるところは、お年寄りが安心して年を重ね、交流の場であり、社会の表舞台である広場に座していられるところ。子どもたちも女性たちも安心して遊び、笑い、語らうことのできる場所。2000数百年の昔、バビロニア帝国の攻撃によって壊されたままになっていたエルサレム神殿を何とか建て直そうと尽力した人たちがいました。その中には半世紀に及んでバビロニアへと強制移住させられていたところから晴れて自由の身となった人たちやその子孫がいました。預言者ゼカリアも神殿に仕えていた祭司の家系だと言われていますから、おそらくはバビロン捕囚の歴史が重くその肩にのしかかっていた一人だったのでありましょう。だからでしょうか、彼もまた荒れ果てた神殿の再建を心から願い活動していた、そのように言われています。このような背景を踏まえ、改めて本日与えられたゼカリア書8章を読みますと、これが預言者自身の言葉であるとするならば、ゼカリアは今まさに実現しようとしているエルサレム神殿の再建について力強く語ったということになります。バビロン捕囚と国家滅亡は、聖書の民自身ですら我々は神に見捨てられたと絶望するに等しい厳しい苦難の歴史でありました。だからこそ預言者はそんな人々を鼓舞するように宣言するわけです。3節、主はこう言われる、私は再びシオンに来てエルサレムの真ん中に住まう。つまり第一にこの言葉は神の民の国ユダ王国の復興宣言だということです。極めて具体的、極めて現実的なことを語っていたものと思われる、少なくとも当初はということになるのです。しかしながら同時に預言者はただ目の前にある現実だけを語ったわけではないのだと、まあ、そのように聖書を信じ大切にしてきた人々はこのゼカリア書を受け止めました。一つの時代にとどまらず響き続ける神の言葉そのものとして携え続けたのです。誰もが長生きできる世の中、子供も女性たちも安心して住める場所、そのような関係性と社会の構築はおそらく神殿再建後も困難を極めたはずです。だからこそ時を隔てた数百年後に、イエスの時代の後ですけど、再びエルサレム神殿が蹂躙され、よりどころであったその神殿が破壊されて、なおゼカリアの言葉は神の言葉として大切に伝え続けられ、さらに2000年の地の私たちの今にまで聖なる書の一つとして残されたのであります。そうです、神殿が建てば、神殿再建がなれば済む話ではない。その重みこそが神の言葉たるゼカリア書の語っていることだと、聖書の民は受け止めたのであります。神の救いの具体的形は建物によって示されるのではなく、例えば高齢者が日々の不安にさらされることのない社会であり、子供の笑顔が消されることのない日々であり、女性も安心して歩ける街であり、それが神の救いの実現の形なのだと、神は預言者を通してそう語られたと信じたからこそ、ゼカリア書は聖書の一部として今に残っているのであります。翻って現代、 まさにそのエルサレムの現実に目を向けるとどうでしょうか。そこには昨年暮れにアメリカ大統領がイスラエルの首都をエルサレムと認定すると宣言したことによって生じた混乱がいや増していると聞いています。残念ながら日本ではほとんど報道されませんが、でここに至る背景や問題については、皆さんもご承知の部分もありましょうし、ぜひそれぞれ関心を持ってお調べいただきたいと思っておりますけれども、ともかく今の状況を考えたときに、そこで高齢者も女性も子どもたちも誰もが安心して過ごせる場所ではなくなっていることだけは確かでしょう。誰にとっても危険が増してしまったことだけは事実と言えるだろうと思います。さて、この現実において本日の聖書箇所は何を私たちに語りかけているでありましょうか。神の救いを待ち望む教会に集う一人一人として、私たちは現代のエルサレムにどんな神の救いの形を祈り願うべきでありましょうか。より近い現場で言えば、私はどうしても沖縄のことを頭に思い浮かべてしまいます。先日も軍用ヘリコプターが、一般の浜辺に不時着をしたということが報じられました。レイプ事件、軍用機からの子どもたちへの施設への落下物、おじいおばあたちが基地建設阻止のために座り込んでいる現実、いずれもが日本がアメリカと結んでいる地位協定ゆえに、沖縄では女性の安全も子どもたちの安全も根本的解決に至っていないということも言えるだろうと思います。聖書は神が共に住まわれる地ではこうした心配は無用になるのだと宣言しています。この言葉を神の言葉として受け止めるならば、私たちは沖縄に、あるいはこの日本にどんな神の救いの形を祈り求めるべきなのでありましょうか。聖書に戻りたいと思います。イエスこそが救い主と信ずる群れとしてのキリスト教会は、いわばゼカリア書の予言の実現こそがイエスなのだと信じた、そのように表現することもできるだろうと思います。そうです、建物それ自体に意味を見出すのではなく、その本質として、すなわち神が共に住まわれることの実現として、まさに神の子がこの世に来られた、そのように信じたからであります。さらにこの信仰はバビロン捕囚から解放された後の神の民の国の復興という具体的な歴史をもちろん内側に含みながら、さらに広い世界へと開かれていくことにもなりました。すなわちゼカリアが当初語ったのは、おそらくバビロン捕囚を大きなきっかけとして各地に散らされ散っていったユダ王国同胞が再び集められるということだったろうと思うのですけれども、イエスこそがインマヌエルの主である、神我らと共にありそのものであるといったキリスト教会の信仰は、ユダ王国の人々のみならず異邦人全世界の人々へと開かれていったからであります。そのことを使徒言行録2章では、使徒たちがあらゆる国の言葉で福音を語り出したという出来事として描きました。ペンテコステの出来事ですね。教会の誕生日とも言われる時です。さらに言えば、それは創世記バベルの塔の建設によって言葉をバラバラにさせられ、ちりぢりにさせられてしまった人々が再び神によって集められ救われるという出来事でもありました。違う言葉のままで、違う存在のままで、でこのバベルの塔という神話の物語とペンテコステの出来事の間をつなぐような予言としてゼカリア書があるということです。 ユダ王国の人々だけでなく、文字通りの東から西から全世界の人々が救い出される出来事、神が共に住まう場所へと集められる出来事、神のこの到来、ペンテコステの予言につながっていく、そのような聖書のつながりがあろうかと思います。本日聖書日課で共に与えられたもう一箇所、ルカによる福音書の2章は、まだ子供だったイエスが神殿で安心して過ごしていた様を語ります。12と言いますから、当時のことで言えばもうほぼ成人と言ってもよかったのかもしれませんけれども、今日は、しかし両親の心配を教えるような様子も含めながら、子供として受け止めてみたいと思います。神の子、神童としての振る舞いが強調されている部分もありますけれど、ゼカリアの予言と重ね合わせるとき、神の座する場である神殿で子供のイエスが安心して過ごしている様、それを他の人々が温かく見守っていた、受け入れていた様、そんな情景が目に浮かんでまいります。そう、イエスが答えた通り、マリアやヨセフたちの心配は杞憂だったという、そういう出来事。いや、しかし現実には同じ福音書が伝えている通り、イエスが生きた時代はイエス自身の誕生からして心配だらけの世の中だったわけです。マリアとヨセフの心配は現実そのものでありました。冗談抜きで一人ぼっちでいたならば、騙されて奴隷として売られていっても仕方がないような、そんな時代だったと思うからであります。しかしそんな問題だらけの現実のど真ん中に、神の座する場、ゼカリア書が語る神の座する場所は確かに存在している。それが希望だと聖書は語っているのではないでしょうか。さて、今私たちは預言者の語ったエルサレムが、神の座する場所が、神が共に住んでくださる地がどこにありますと証言するでしょうか。子供のイエスが安心して過ごせる場、人々の温かな交わりは一体どこにあると言い切ることができるでしょうか。人が安心して年を重ね、その労が報いられ、社会に受け入れられる広場が、子供の笑い声があふれる世界がどこにあると断言できるでしょうか。東からも西からも世界中の人々が集められる神の救いの現場は一体どこにあるでしょうか。真面目に問えば問うほど、神の救いとは程遠い現実を私は痛感させられます。しかしだからこそ、そんな聖書の呼びかけに逆行する時代のただ中で、教会がつなぐ関係性は、教会が作り出す現場は、ゼカリア書の希望の輝く現場たれと、叱咤激励されているような気がしてならないのであります。少なくとも希望の光を垣間見ることができる、そんなつながりを結び合う努力を重ねてまいりたいと思います。実に神の子は私たちをそのようなつながりへと結ぶために世に来てくださったからです。そのことを私たちは信じている集まりだからです。信じて改めて御子を真ん中にしたつながりを私たち結び合っていきたいと思います。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りしましょう。神様、あなたの愛に招かれこの場にいることを感謝いたします。あなたの愛が東も西もすべての世界を包むべく広がっていきますように。神の愛から離れていくような現実の中、諦めずあなたの愛を信じ、私たち手を取り合い歩むものとしてください。 主イエス・キリストを御名によってお祈りいたします。
アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌416番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。